もう信仰を持たれてだいぶ経つ中、今更なかなか聞くに聞けない内容かもしれませんけれども、聖書が語る永遠の命とは何でしょうか。この世界でいつまでも暮らせること、この命がずっと続いてこの世界で生き続けることでしょうか。それとも死んだ人たちが集うあの世の暮らしのことでしょうか。あるミッションスクール、これは高校生だったと思いますけれども、この授業の中で、宗教科の教師がですね、永遠の命が欲しいですかという質問を投げかけたそうです。それほど経ってない前ではないので、最近の高校生たちに対してだと思いますけれども、永遠の命は欲しいですかという質問に対して、多くの高校生たちは、それにうなずかなかった、欲しいですかと言われる質問に答えず、いらないですかという質問に対して盾にうなずいた人たちが何人かいた。多くの高校生たちは永遠の命が欲しいですかという質問に対していらないと意思を表したそうです。その理由も分からなくもありません。年を取らず今の若さが保たれたまま、高校生ですよ、永遠に生きられるならば、それならばいいかもしれないけれども、周りの人たちが死んでいく中、自分の命だけが延長するだけの永遠の命、それはあまり欲しくない、あまり魅力的に見えないという感想、こんなこと考えてたんですね。そんなことがミッションスクールの授業の中で出たそうなんです。永遠の命、私は他の人よりも長く生きたくいわけじゃない、そういう感想も一理あるかと思います。一方、訪問で時々来るエホバの証人の人たちがいますね。エホバの証人の人たちが持ってくるパンフレット、大抵そのまま捨てること多いと思いますけれども、そのパンフレットによく見ますと、時々こう死後の世界がイラストになって書かれていることがあります。で、この死後の世界がイラストに書かれているんですけれども、そこに書かれているイラストは大抵若い男女あるいは子供たちばかりで、老人があまり出てこない特徴があります。これはある方が調べたんですけれども、彼らの教える永遠の命あるいは永遠の世界は、若返ってそこで永遠に生きるっていうことを、教義としている、永遠に年を取らず若いままでいられる、だからそこに魅力を感じて入信する人が出てくるわけなんですよね。年を取ってそのまま生きるんじゃなく、若いままでいられる、そのようなことをパンフレットあるいは教義で歌っているそうです。しかし聖書は若返ることも語っていなければ、今のこの生活がずっと続けられるとも語っていません。先週も体のよみがえりの時にお話をしましたが、全く新しい命と新しい体をいただいて、ラッパの亡霊とともに天での生活が始まると言っています。でも地上をさすらう私たちには、この永遠の命がどれほど素晴らしいものなのかよく分かりません。一体私はどのような形になり、どのような世界が、いや新しい命の生活が始まるのかが分からない。素晴らしいということも価値が分からないから素晴らしいとも言えない。だから 永遠の命よりも今の健康や生活、あるいは生きていくために必要なお金を強く欲する、そういうことが起こるわけです。永遠の命とは何かという問いに対して、イエス様の弟子の一人ヨハネは、唯一まことの神とイエス・キリストを知ることだと答えます。まことの神とキリストを知る、この知るとは単に知識を得る上での知るではありません。むしろ生きた触れ合いであり、また交わりです。主イエス様を信じることによって、まことの神様との交わりが始まる。以後永遠に続く神様との交わり、これが知るということです。神様を信じない社会は永遠の命の存在を信じていません。自然界のルールに従い、すべての関係を断絶する、死を受け入れるだけです。しかし主イエス様を信じている者はもはや神様と断絶することがないのです。肉体は確かに死にますが、朽ちていきますが、再臨とともに新しい体が与えられて永遠の生活が始まる。だから迫り来る孤独や死の恐怖、あるいは体の衰え、そうしたものに怯えることがないのです。神様との関係が断絶されることがない、死で終わりではないから、何よりも神様がこれからも共にいてくださるという強い安心感があるので、自然界の死とは全く違う感想を持つわけです。この永遠の命について、この永遠の命を欲した若者が聖書の中に登場します。皆さんよくご存知の出てきますけれども、富める青年と呼ばれた若者のことです。これはマタイの福音書の19章、あるいはマルコの福音書の10章、ルカの福音書の18章、それぞれ並行記事の中に書かれている有名な話なので、皆さんどこかでご存知だと思います。富める青年、彼は若くして立派な宗教指導者であり、また裕福な資産家でもあったと言われています。ただ環境が恵まれていた、立場が恵まれていただけじゃなく、そればかりか立法に書かれた戒めを全て守ってきたと、自負する青年でした。すごいと思います。客観的に見てもここまでの人物はなかなかいないでしょう。お金もあり、そして立場においては宗教指導者、そればかりか自分は堕落しているのではなく、立法に書かれた戒めを全て守ってきた、一つや二つじゃない、全て守ったと自分で自負している。完全さを目指していた人間だったんでしょうね。だからこそ自分こそ永遠の命を手に入れるにふさわしいと、どこかでおごりだったんだと思います。私のような人間には永遠の命がふさわしい。だからその質問をイエス様に投げかけるわけです。先生、どうしたら 永遠の命を手に入れることができますか。しかし彼は完全に誤解をしていました。どうしたら永遠の命が手に入れられるかではなく、主イエス様を信じたもの全てに与えられる神の賜物なんです。ここが誤解をしていたところ。自分と自分の良い行いによって永遠の命が得られると思っていた、彼に、厳しい言葉が投げかけられるのは皆さんもご存じの通り、自分の持っている財産を売り払って貧しい人に施せ、とっても厳しいなと思うんですけれども、彼は完全を求めていたので、そういうお答えをイエス様はしたわけです。しかしその少し後に、どの平行記事にもあるんですけれども、イエス様はこう答えています。私の名のために、あるいは福音のために、神の国のために、家族や財産を捨てた人は100倍の祝福を受け、永遠の命を受け継ぐと答えています。これは将来においてそういうことが起こりうることを想定しての答えなんだろうと思います。福音のために、主のために、家族や財産を捨てざるを得なかった方、そういう方々も中にあります。100倍の祝福を受け、永遠の命を受け継ぐというイエス様の約束、まさに永遠の命とは自分で獲得するもの、手に入れられるものではなく、与えられるもの、受け継ぐものだということなんです。ヨハネの福音書の4章に、サマリアの女性の話が出てきます。この話もよくご存知の方多いと思いますが、サマリアの女性と、イエス様が対話したエピソード、あのエピソードの中にも永遠の命が語られていました。イエス様は、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがなく、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ると言いましたが、まさにこの言葉を聞いた彼女は、その彼女の中から永遠の命に至る水が湧き出て周りの人たちに広がっていくわけです。彼女の言葉を通して、その村のサマリアの住民たちにイエス様のことが伝えられ、そして自分たちの目で確かめて信じた。永遠の命に至る水が、それを受けた人を通して湧き出て広がっていく様が記されています。さて、主イエス様を信じた私たちは永遠の命を確かに持っています。使徒ヨハネは、聖書を読む私たちが永遠の命を確かに持っていることを分からせるためにこの手紙を書いたといいます。イエス様を信じて心にお迎えした人は皆、イエス様が人となって地上に来られた目的をよく理解しています。有名なヨハネの福音書3章16節には、その目的を、御子を信じる者が 一人として滅びることなく永遠の命を持つためと書かれています。イエス様を信じる人々すべてに永遠の命を与えるために神は御子を地上に使わされ、御子は十字架にかかることによってその命を与えてくださいました。私たちはこの証をちゃんと後世に伝える責任があります。ただ自分が受けただけではなく、その受けた証を次の世代に伝える責任がある、務めがあるのです。全く教会と縁がなかった以前の私、神様がどれだけの思いを持ってこの私を選び永遠の命を与えてくださったのかをよく理解し、それを証ししなければなりません。世界が始まる、世界のもとが始まる前より私たちを選び出してくれたその神様、救いのご計画をあらかじめ私たちに用意してくださった神様、永遠の命を与えるために地上に降りてきてくださったイエス様、このことを人々にあるいは世界に証ししなければなりません。時々教会の中で聞く証は自分の近況を物語るものが多いものです。もちろん近況を通して神様の御業が働かれることもたくさんあります。でも多くは自分を物語る、自分の成功物語を語る、そうではなく証は神様の素晴らしさを語り明かすことです。神様がどれほど素晴らしいご計画と愛を持って私を救いに導いてくれたか、私が間違った誤った方向に行こうとした私を救い出してくれたか、その確かさと素晴らしさを語ることです。神様がこの私にどんなによくしてくれたか、その恵みを一つ一つ数え言葉に紡いで人に語ることであります。そして私たちの持っている永遠の命はやがてイエス様が再びおいでになるその日に発揮されます。ラッパの音とともに天に上げられた私たちは体のよみがえりとともに直ちに永遠の生活に移されます。だからそこに至るまでの信仰の戦いを立派に戦い抜かなければなりません。これはパウロがテモテのに対して書いた手紙の中に書かれていることでありますが、やはり永遠の命に至る道は非常に険しく、信仰の戦いを戦わなければいけない、そういう状況が起こるわけですね。私たちの敵である悪魔は吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っている、そういう言葉もペテロの手紙の中にはあります。恐ろしいものです。私たちを永遠の命から遠ざけよう、私たちの周りの人を遠ざけよう、そのように画策する悪魔との戦い、 信仰の戦いを必死に戦い抜かなければいけない。またイエス様も言います。亡くなってしまう食べ物のためにではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。本当にそうですね。この生涯のために、私たちが何のために何のために生きているのかをよく考え、永遠の命に至る目的のために働くことが問われます。この働きについて、その働きとは神様が使わした方を信じることだと言っています。与えられた永遠の命をしっかりと手放さないためには、たとえどんな時代でも、どんな状況でも、イエス様を信じることに他なりません。そういう強い信仰がなければ、これから社会を生きていくことは難しいと思います。冒頭で挙げたように、神様を信じない社会は永遠の命に価値を感じません。そんなものはいらない、むしろ今の繁栄を願い、あるいはできるだけ長く命が流れることを願う、平和に快適に過ごす命。でもそれは永遠の命の価値がよくわからないので、いらないのです。しかし永遠の命が与えられた目的とその思いを知るクリスチャンたちは、先ほども皆さんで読んだ使徒信条の中に、体のよみがえりとともに永遠の命の項目を加えました。この世がたとえ理不尽に満ちた社会であっても、永遠の命を持つ彼らは希望を抱いて眠りについたのです。旧約の信仰者たちもそうです。約束のものを手に入れることがありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していたと明かしています。まさに視点は神様の国、永遠の世界を夢見て、この地上をさすらっていたのです。私たちもまたこの世をさすらう旅人であり希留者です。この社会に根を下ろし生活をする者の一人でありますが、しかし一方で私たちはこの世の住民ではなく神様の御国での住民であるということです。故に永遠の御国の完成を夢見て眠りについた信仰の先輩たちに習い、私たちも希望を持って再臨の日を待ち望みましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、永遠の命について語らせていただいたことを心から感謝いたします。あなたが私たちに約束してくださった永遠の命、まさにそれは私たちに用意してくださった救いであり、そのことのためにイエス様が地上に来てくださった大事な大事な教義です。当たり前のことが当たり前すぎて、私たちはなかなかその素晴らしさがわからない愚かなものでありますが、 あなたがどれほどの思いを持って私たちを導いてくださり、このような素晴らしいものを用意してくださったかを理解しすることができるように、どうぞ導いてくださいますようお願いいたします。社会はあなたのことを知りません。そしてあなたの与えてくださる永遠の命に価値を見出せません。だから私たちも知らず知らずのうちに、その社会の影響により、永遠の命はなんとなくお決まりの文句として心の中でどこかで片隅に置いている程度に収まってしまいます。しかしあなたの目的をよく理解し、あなたがどれほど私たち一人一人を導いて、何の縁もなかった教会に、何の縁もなかったこの信仰に導いてくださったかをもう一度確かめることができるように、どうぞ導きを与えてください。神様、そして真実の証を私たちの口を通して語らせてください。あなたがしてくださった一つ一つのそのストーリーがそれぞれの中に用意されていることだろうと思います。クリスチャンホームで育った人も、未信者の家で育った人も、自分から教会に来た人も、人に導かれて救われた人も、さまざまなストーリーの中であなたが導いてくださったに違いありません。どうかそのことを思い返し、言葉にすることができるように導いてくださいますよう、よろしくお願いをいたします。この地上の教会は今まさに震われておりますけれども、神様、どうぞ今こそ主の教会がそれぞれの地域の中に立て上げられ、これからの時代の中にもさらに福音を発信する教会として用いられていくことができるように、どうぞ導きを与えてください。神様、御言葉に力を与えてください。なかなか社会では御言葉を語っても聞いてもらえないことが多く感じます。力の弱さを感じますが、しかしあなたには御力があられる方であります。どうか御言葉を語る者たちの上に主の御力が注がれて、本当に福音が広がっていくことができるよう、どうぞ導きを与えてください。感謝をいたします。また兄弟姉妹一人一人の健康を伝えてくださり、またそのそれぞれの環境の中で抱えておられる痛みや病や悩み一つ一つのうちに、主がどうぞ今日も帰り見てくださり、今週一週間もどうぞ平安のうちに日々を過ごすことができるようにお導きください。またオンラインを通して礼拝をされている方々もおられると思います。どうぞお一人お一人の方々に同じ恵みが注がれるようよろしくお願いをいたします。感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。